藤沢歴史探訪、今月は藤沢宿を歩こうテーマにお届けしています。ご協力いただきますのは江ノ島藤沢ガイドクラブの矢吹さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、その藤沢宿について皆さん、矢吹さんのお話から、あ、そういったものだったんだということが分かったかなと思います。さあ、今日はですね、その推しのスポットをご紹介していただこうと思います。藤沢宿の名所旧跡を歩いていこうと思うんですけれども、矢吹さん、今日どこから行きましょうか。
はい、今日は推しのスポットの一つ目、遊園地を中心に歩きます。まずは戸塚の宿から来たことにしましょう。戸塚宿から2里 7.8 キロぐらい歩きます。遊園地坂の途中に一里塚がありました。これは江戸から数えて12番目の一里塚です。その先に藤沢宿の江戸方の出入り口である江戸見附がありました。遊園地坂を降り切った右側に右、左、それからもう一度右と3回直角に折れ曲がる升型があります。ここは第二里広小路と言われた場所で、境川に架かる第二里橋、現在の遊園地橋の先には考察場がありました。
ありがとうございます。さあ、皆さん、今日はですね、矢吹さんのお話を聞きながら、自分たちのですね、頭でも描いて一緒に歩いていただきたいと思います。さあ、今ですね、考察場という言葉が出てきました。ここは人がこう行き交う宿場の中心だったということになりますか。
そうですね、多くの旅人や町民が行き交い、多くの物と情報が流れる重要な場所の一つであったんでしょう。今は藤沢市の藤沢宿交流館が置かれて、藤沢宿の歴史や文化に触れ合う場、地域の人とこの地を訪れる人の交流の場として活用されています。そして広小路の正面に遊園地の総門が見えますね。では遊園地に参拝しましょう。
皆さん、遊園地に入っていきますよ。まず入り口には立派な黒門、正常工事と書かれた札がかかっているんですけれども、これ何でしょうか。矢口さん、教えてください。
遊園地は正式には東卓山無料公院正常工事という寺宗の総本山です。寺宗は鎌倉時代に一辺承認によって開かれましたが、遊園地を創建したのは遊園四代の鈍海承認です。皇室や武家の信仰が厚く、徳川家康からは寺領百石の朱印が与えられました。黒い歌舞伎門を入ると、緩やかな石の参道のいろは坂があります。
あの参道、いろは坂という名前がついているわけですね。なんかちょっと面白い名前ですね。
緩い石段を登りながら数えてみてください。全部で48段あるので、いろは48。実は阿弥陀仏の48眼にちなむのですね。春には総門から続く桜並木は見事な桜のトンネルになります。
やっぱり意味があったということなんですね。ぜひ皆さん通るときにちょっと確認もチェックをねしていただければと思います。さあ、そしてその先行きますと有名な大井町があります。そして大きな本堂が見えてきますけれども、これについてもご紹介いただけますか。
はい、大変立派な本堂ですね。この大本堂は木造では関東随一と言われ、広さ500畳、1500人が座れるそうですよ。本堂内には本尊の阿弥陀如来座像と寺宗の宗祖の一辺承認像、それから遊園地を創建した鈍海承認像などが安置されています。そして大本堂と競うような大井町ですね、市指定の天然記念物で遊園地のシンボルです。樹齢700年くらいとも言われています。以前は30メートルを超える大木でしたが、昭和57年の台風で上半分が折れ、さらに令和元年の台風でまた大きく傷ついてしまいました。元気に復活してくれることを願っています。
この大井町がちょっとこう傷ついてしまったというニュースが流れた時には、なんかもう自分のことのようにちょっと悲しいなと思った記憶が今ね、蘇りました。本当に今、矢吹さんの言葉にあったように、本当にね、元気にね、もう本当に成長してってもらいたいなという気持ちにいっぱいになりました。そして今のご説明で、その遊園地って、やっぱりすごいところなんだなといったところがですね、分かってきたんですけれども、大本堂の左奥に、なんか立派な門があるんですけれども、これはどういった門になるんでしょうか。
はい、中尺門と言います。江戸時代の末に建立された四脚門です。遊行寺は創建以来たびたび火災に遭っていますが、この中尺門は明治13年の大川江の大火にも類焼を免れ、境内では最も古い建物なんです。前後に見事な唐破風が見える向こう唐門造りで、四隅に皇室の菊の御紋と徳川の三つ葉葵が刻まれています。皇室を徳川幕府が守っているように見えますね。中尺門の奥には大書院、小書院や講堂、客殿、事務所、庫裏などがあります。
本当に歴史が長くある中でいろんなことがあったんだなということをこうやって教えていただきますと分かってきますよね。さあ、そして今ご紹介していただいたその先にあるのが宇賀神というですね、案内板なんですけれども、これどういったものなのか、ちょっと先に進んでいこうかと思うんですけれども、よろしくお願いします。
宇賀弁財天は開運弁財天とも言われ、俗に銭洗い弁天として人々に信仰されてきました。現在でも銭を洗うことによって財福を招くと信仰されていますね。宇賀神社に祀られる宇賀弁財天は、徳川氏の祖とされる徳川有親の守り本尊と言われています。有親は遊行十二代の孫観上人の弟子となり、遊行寺に宇賀神社を奉納しました。
やっぱりこれだけ歴史があると、いろいろな方たちがやっぱ関わってきたということも見えてくるんですけれども、さあ、大本堂の右手にちょっと回っていきたいなと思うんですが、ここにはですね、敵味方供養塔という碑がありますが、これどういったものなんでしょうか。
この敵味方供養塔は、恩親平等の碑とも呼ばれ、国の史跡に指定されています。恩親平等、または恩人平等とも言いますが、仏教用語で敵も味方も恨みや恩を超えて同じように極楽往生させることを言います。室町時代に起こった上杉禅宗の乱の後、遊行十四代の大空上人という方が戦死した人や馬を敵味方の区別なく葬り、供養塔を建ててその霊を弔いました。碑文には、この碑の前を通る者は十年あるべき、南無阿弥陀仏の念仏を10回唱えなさいと記されています。
こういったものにも本当、ね、遊行寺に行った際には注目していただいて、どんな歴史があったのか、なぜここに建てられた碑があるのかといったところをですね、皆さん見てしっかりとですね、やっぱり歴史について学んでいくということ、とっても大切だなと思います。さて、大本堂の右側に緩い坂がありますけれども、これを登っていくと、矢吹さん、この先何があるんでしょうか。
はい、遊行寺の寺院である長生院です。小栗判官照手姫ゆかりのお寺ですね。古くは閻魔堂と呼ばれていましたが、照手姫が尼として入り長生院となりました。本堂裏には小栗伝説に伝わる小栗光重主従、照手姫鬼影の墓や、光重が蘇生した時目を洗ったと伝わる八徳水、8つの功徳を持つ水の泉があります。小栗判官照手姫伝説は、当時の僧侶や説教師、盲目の女旅芸人の御世さんたちによる説教節などで語り継がれました。やがて浄瑠璃や歌舞伎の演目に取り上げられるなど、大変な人気を博しました。江戸の庶民にとって、小栗伝説ゆかりの長生院は藤沢宿で絶対見逃せないスポットの一つでした。
一周目に、そうだ、江戸の庶民にとっての推しのスポットということで出てきましたけれども、そういった理由があったわけですね。ただ今でもこの小栗判官照手姫の伝説、好きな方が、ファンの方が結構この藤沢市内いらっしゃいますけれども、改めて矢吹さん、これどういったお話なのかご紹介いただけますか。
はい、ちょっと長くなるんですが、このお寺に伝わる小栗判官一大記略図を紹介しましょう。日立の国、茨城県の小栗の城主小栗光重は、謀反の疑いをかけられ、老頭10人と三河へ落ち延びる途中、藤沢で横山大膳の家に宿を取ります。実は大膳、盗賊なのですね。大膳は光重の財宝を奪おうと策を弄し、照手姫の助けの甲斐もなく、光重主従は毒殺されてしまいます。遊行十四代の大空上人は夢のお告げでそのことを知り、 わずかに息のあった光重を助け出します。お告げに従って紀州熊野へ送られた光重は、熊野権現の新たかな霊源と湯の峰の温泉によってよみがえりました。その後光重は数々の苦難に遭っていた照手姫を救い、夫婦として添い遂げるという物語です。光重亡き後、照手姫は尼となって長生院に入り、夫光重とその従者の供養をしました。
ありがとうございます。本当に今簡単にご紹介していただきましたけれども、やっぱりこういうふうに聞いてくると面白いストーリーだなと思いますし、また歌舞伎とかに、ね、こう取り上げられているというだけあって、皆さんもきっとこの演目として楽しんだこともあると思うんですけれども、やっぱりこういった演目の一つとして小栗判官伝説、ちょっとね見たくなりますね。さあ矢吹さん、今日はですねここまでとなりますけれども、まだまだ来週もですねいろんなところをご紹介していただいてまいりますね。ぜひ皆さんも楽しみに矢吹さんの登場をお待ちいただければと思います。さあ今月はですね藤沢宿を歩こうをテーマにお届けしています。今日もご協力いただきましたのは江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます矢吹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。